どうぞマタイの福音書の4章を今日開きいただきたいと思います。先日多くの命を奪った一人の宗教家に死刑判決が下りました。その判決翌日の新聞のコラムに、ドイツの劇作家クライストの戯曲壊れ亀という戯曲のこんなセリフが紹介されてました。神の存在を認めない不定の文章は多数ございますが、悪魔の存在を的確に否定し去ったものは未だ無神論者の中にもございません。その新聞の同じコラムの中に、神より悪魔にリアリティがあるのは自分の心の中の悪を誰しもが感じるからだろうと、そんなことも記されていました。空想の存在ではなくて実在の存在、それがこの悪魔です。人々を惑わせ、誘惑し、そして真理に至らないように、罪の許しを間違っても受けることがないようにと騙し続ける偽りの父。またキリスト者を日夜主なる神の前で訴えている告発者、その力と知恵は我々のものよりはるかに優れているゆえに、私たちがどうすることもできない、そんな力と知恵にあふれた堕落した天使、これが主なる神の、そして我々クリスチャンの敵であるサタンです。悪魔です。イエス様が視界の近辺から西に広がるそのユダの荒野に出て行かれたのは、我々の力ではどうにもならないこの敵である悪魔の誘惑を受けるためであったと、このマタイの4章の一節のところが教えています。どうぞご覧ください。4章の一節に、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。偶然イエス様が荒野に登って行かれたわけでもないし、実はそれは神様ご自身がそのように導かれたことであったというふうに聖書が私たちに教えるわけです。そして2節にありますように、そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられたと。その時にイエスのもとに悪魔が誘惑のために訪れてくるわけです。この3節のところから見ますと、私たちはそのイエス様がお受けになった3つの誘惑を見てまいります。それを見ることができるわけですが、それを見るときに私たちは悪魔はどんなふうに誘惑するのか、彼の手口というものを見ることができます。また同時にイエス様がその悪魔に対してどのように立ち向かわれたのかを見ることによって、どうしたら我々もそれに勝利することができるのかを見ることもできます。そしてこのテキストは私たちにイエス様が再び誰なのかということを明らかに示すわけです。今日私たちはこのイエス様がお受けになったこのサタンからの誘惑の箇所を学んでまいります。そしてこのテキストの学びを通して願わくば、あなたや私自身がそういった誘惑から自分の身を守るための秘訣をしっかりと学びたいと願うわけです。さて、まず一つ目の誘惑をご一緒に見ていきましょう。3節と4節のところに出てまいります。で、一つ目の誘惑と言いますと、神様の真実さへの不信を与えようとするんです。サタンがしたことは、最初に神様の真実さへの不信を与えようとする、植え付けようとするんです。3節4節のところにそのことが出てまいります。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいって、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。ユダヤ人たちはこの神の子という言葉を聞くときに、それが神を意味するということを知っておりました。ヨハネの福音書の中でユダヤ人たちがイエスを殺そうとしたその理由が記されています。こんなふうに聖書が教えるんですが、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。 イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神をご自分の父と呼んでおられたからであるって。ヨハネの5章の18節の御言葉を今お読みしました。ヨハネの5章の18節。なんでユダヤ人がイエスを殺そうとしたか。それはイエスの主張を彼らが聞き、イエスが明らかに自分が誰であるかを彼らに語ったからです。イエスはご自分が神であるということを明らかにされた。この誠唯一の神様が私の父であり、そして私は彼の子であるという、その話をしたときにユダヤ人たちは、彼は神を冒涜する。彼は人間でありながら自分を神としていると。そうして彼らはイエスを殺そうとしたわけです。ですから神の子っていう表現をユダヤ人が聞いたときに、これは神を指しているということを彼らはすぐに悟ったわけです。さて、この誘惑を見たときに、3節のところであなたが神の子ならと、このように言うわけですけれども、実はこのあなたが神の子ならという、このサタンが言ったこの言葉に、もしという条件を表す接続詞が付けられているんです、言語には。だからサタンがここで言いたかったこと、言ったことっていうのは、もしあなたが神の子なら、もしあなたが神ならば、そしてもしあなたが言っているように救世主ならばとサタンが語りかけたわけです。で、こんなふうに語りかけたときにサタン自身がイエス様が誰であるかを知らなかったんじゃありません。ちゃんと彼は知ってるんです。イエスが神であることを知ってる。イエスが神の子であり救い主であることを知ってるんです。その上で彼はこんなふうに語ったんです。なんでこんなふうに語ったのか。最初の誘惑を通して我々はサタンがどんなふうにイエス様を誘惑したのか、彼のその誘惑の手段というもの、方法というものを我々見ていくわけですが、二つのことがあります。一つ目はね、イエス様の心にこのように語ることによって慢心を抱かせようとするんです。だから彼は、あなたは、もしあなたが神の子なら、もしあなたが神ならば、こんなことを、このようなことをしてみなさいというふうに言うわけです。あなたは神の子なんだから。あなたは神なんだから。そして、その慢心を植え付けようとした後、彼が何をしたかというと、二つ目に、彼のイエス様の心に父なる神への不信を抱かせようと働くんです。つまり、イエス様の心の中になぜ、どうしてっていう思いを与えようとするわけです。さっきからお話しているように、もしあなたが神ならば、もしあなたがこの偉大な救世主ならば、人をその罪から救うために人となられた神だったら、どうしてそんなあなたがこんな空腹を経験しなければならないんでしょう。あなたは偉大な神様でいらっしゃるでしょう。なぜそんなあなたが、あなたほどのお方がこのような惨めな状況におられるんでしょうと。おかしくありませんかって。父なる神はどうしてしまわれたんでしょうねと。あなたのことを忘れてしまわれるなんて、なんてひどいお方ではありませんかって。あなたは神の子なんですから、父なる神がしてくださらないことをあなた自身の力でやってみたらいいですよって。ね、こうして空腹なんだ。父なる神が与えてくれないんだったら、あなたの力で、この石にパンになるように命じたら必ずそうなるから。そしてあなたの必要を満たされたらどうですか。必ずできるから。だってあなたは神の子なんだから。いいです。こういう誘惑だったんです。で、見事にその誘惑によって、悪魔はイエスの心の中に、父なる神様に対する不信感を抱かせようとしたんです。自分の力で自分の欲しいもの、必要と信じるものを得るようにと 努力してみなさい。そんなふうにサタンがイエスに語ったわけです。ね、慢心というのは、神様に対する謙虚さを我々から奪っていきます。自分の思い通りにならないと我々はそれに苛立ちを覚え、神の御心よりも自分の考えを優先し始めます。私たちの心に慢心を許してしまえば、このような大きな罪へと問題が発展していくんです。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。前回もお話したように、ペテロが大きな素晴らしい証言をしました。あなた方は私のことを誰と思うかっていうイエス様の質問に対して、あなたは生ける神の子、キリストです。そんなふうに証言しました。そのすぐ後で、ペテロは大きな罪を犯しました。成功の後が実は一番危険なんです。ウィリアム・バークレーという神学者はこんなこと言うんです。感激の後には必ず反動が来るって。これは人生の厳粛な事実である。そしてこの反動の時が危険な時なのであるって。エリアはこれを経験した。彼は超人的な勇気を持って単身カルメル山上でバールの預言者と対決して勝利を収めた。これはエリアが勇気を鼓舞し、神のために尽くした最高の時であった。しかしバールの預言者が殺されたのを知ってイザベルは激高しエリアを殺そうとした。そこでエリアは恐れて自分の命を救うために立って逃げ、ユダに属するベールシェバへ行った。仇敵に立ち向かった英雄は今恐怖に駆られて逃げ回る反動の時が来たのである。偉大な瞬間、偉大な経験の後に必ず反動が来る。抵抗する力が最高度に達した後で急に減少して最低になる。これが人生の法則であるって。そんなふうに彼が述べています。皆さんも経験されたことがありますでしょ。信仰的に絶好調、ね、素晴らしい御業を見た、素晴らしいことを達成できた、その次の瞬間に私たちはそこから落ちてしまっている、ね、油断というんでしょうか。しかし我々はこの聖書の中を見たときに繰り返しそういったことがされたんです、ね、プライド、このような慢心の思い、そういう思いがそういった失敗をもたらしてしまった。サタンがしたことってのは同じなんです。イエス様に対して、イエス様あなたは神の子なんだから、ね、こんな状況に置かれていることはおかしいですよ。そして自分の必要とするもの、自分が欲しいと思うものを手に入れるように頑張ってみなさいと誘惑したんです。その誘惑に対しイエス様のお答えが4節に出てきます。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。これは新命記8章3節の御言葉がここで引用されています。皆さんの聖書の欄外のところにそのことが記されていますので、またゆっくり見ていただければと思います。旧約聖書の291ページのところ、ここでイエス様が何を言いたかったのか、なぜこの新命記のお言葉を引用してこのようなお答えをなさったのか、ね、それはね、皆さんね、イエス様は一番大切なものは何かを教えようとされたんです。私たちにとって一番大切なものは何であるのか、人間にとって生きることにおいて最も大切なものは何であるかということを教えようとされたんです。それをもう一回確認するためにどうしたらいいかというと、新命記のその8章の中で どんな時にどんな状況でイエス様、実際はこれはモーセが語っているわけですが、モーセはこんな話をし、それをイエス様が引用されたのか。新命記の8章のところを見てみますと、まさに40年間荒野をさまよってきたイスラエルの民がいました。彼らが40年間荒野をさまよった理由は、彼らが神様に対して罪を犯した、神を信頼しなかったからです。ヨシアとカレブを除いて全てのものは滅んで、そして新しい世代のものが起こってきました。そして彼らが今まさにこれからヨルダンの地に入ろうとしてた。その時にモーセがこのメッセージを与えているわけです。モーセはこう言うんです。40年間の間、神様があなたを歩まされた、その全部の工程、全工程を覚えていなければいけない。 それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は死の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分かせるためであった。これが申命記の話です。わかりますでしょ、皆さん。40年間のその荒野の生活を覚えてなさいって言うんです。エジプトから彼らは脱出したんです。そして罪ゆえに荒野をさまよいました。神様がその荒野に彼らを置いた理由は何かっていうと、パンもない、水もない、何の保証もないその中にあって、神様を信頼して生きなきゃいけないんだっていうこと、それが一番大切なんだっていうことを教えるためなんです。エジプトにいてもそのことを学ばなきゃいけなかった。約束の地に入ってもそれを学ばなきゃいけなかった。しかし神様はそれを教えるために、あえてそれが一番わかりやすい、学びやすい環境に置いてくださるんです。我々も神様はそんなことをなさるんです。神を信頼して生きることを私たちに教えるために、神様は我々からいろんなものを奪っていかれるときがあります。例えば健康を奪われる。そうすると我々は神様に頼らなきゃいけないということを学びます。神様は私たちからいろんなものを、物質を奪われるかもしれない。で、それによって何をされる？私たちは、こういった一時的なものに目を止めるんじゃなくて、永遠に続くものに目を止めなきゃいけないって。神様はいろんなことを通して私たちが何を第一にしなきゃいけないのかを教えてくれよう。このイスラエルのためにはそれを学ばなきゃいけなかったんです。そこで、モーセは彼らに対して、人は、パンだけで生きるんではない。主の口から出るすべてのもので生きるんだっていうことを教えようと、そのために40年間さまよったんだということを言ったんです。パンよりも、水よりも、肉よりも、もちろんこういったものは我々がこの地上で生きていくために必要なものです。しかしそれよりもっと大切なものがあるっていうのが、旧約のあの時代に神様が教えようとされたことであり、そして今ここでイエス様がこの誘惑の中にあって人々に教えようとしたことなんです。何かわかりますでしょ？一番大切なもの。それは、神様の御言葉、神様の御心に従って生きていくことです。それが一番大切なことなんだということを言うんです。だからこの後、数ページ進んでいただいて、三条の説教のところで、イエス様が、何を食べるとか、何を飲むとか、何を着ようとか、そんなことで心配してはならないっていう話を、6章の25節からお話になります。そしてその最後のところに、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますということを33節でお話になったわけです、ね、今さっきモーセの話したことを我々見たわけですが、同じことをイエス様自身がおっしゃっているんです。食べるものも大切だし、飲むものも大切だし、着るものも大切だけども、しかしそれ以上に大切なものがある。神の国とその義をまず第一に求めなさい。つまり、我々にとって最も大切なのは神だと。この神様の御心に従っていくことが最も大切なんだということを教えようとしたわけです。もう一回皆さんに覚えていただきたいのは、サタンがしたこと、サタンの誘惑というのはね、この神様への信頼をぐらつかせようとしたんです。この神様の御心に逆らって生きるようにと彼は誘惑しようとしたんです。今もそういった働きをサタンたちはするんです。例えば、私は神様に愛されているということを知ってます。そう聖書が教えるから。しかし、自分の欲しいものが与えられないとき、そのお言葉を疑い始めるんです。そして自分でそれを得ようと努力し始めるんです。また私は全ての必要を神様によって与えられるんだ。いうことを知ってる。そのような約束があることを知ってます。しかし自分の考える必要が、自分の考える最善の時に与えられなければ、私たちは神様のお言葉を疑い始めるんです。そして自分で得なければと努力し始めるんです。自分の足らないところ、欠けたところを自分の力で、自分の知恵で、努力で埋めようとするんです。今でなきゃダメだ。そんな神様の時なんか待てない。今すぐ欲しいんだ。これがないとって私たちは自分の力でそれをやろうとするんです。まさに空腹だから、 今この石に向かってパンになるように、今神様私お腹空いてんだからすぐくださいと、それを与えてくれなければ神様に対して不信を抱き始めるんです。イエス様のお言葉、お答えを見たときに、イエス様は神様の約束を疑うようなことをなさいませんでした。神様のお言葉こそ偽ることのない真実な神様のお言葉であります。で、皆さん、我々がしっかりと覚えておきたいことっていうのは、みんなが求める本当の幸せであるとか、本当の満足とか喜びっていうのは、あなたの欲しいものを手に入れることによっては得ることはないということです。幸せは自分の手で掴むんだ。答えは間違ってる。ノーです。無理なんです、それは。イエス様が教えてくださっていること、この聖書が私たちに教えていることは、神様に忠実に従うことによってのみ、それを得ることができるんだ。それを神様が教えてくれている、ね。空腹を覚えたときに、なんとかその空腹を満たそうと努力した。でもイエス様がおっしゃったのは、空腹を満たすこと以上に大切なことがある。それは神様のお言葉というものに従って生きること、そっちを優先しなさい。そうしたらそれに加えて全てのものは与えられていくんです。サタンがしようとしたことっていうのは、神様のお言葉のその真実さ、神様の真実さへの不信を抱かせようとする。自分の理想としていることと現実の開きを見せて、そして神様に対して不信を抱いていくようにと働くわけです。なんで自分だけがこんな目に遭っているのか、ね、私たちも本当に自らを誇ることに対しては注意しなきゃいけません、ね、我々が自分を誇り始めるならば、私たちが思い始めるのは、私はこんなことをしてきた人物だ、私はこれだけのことを神様のためにしてきた、これだけの信仰生活を、私は主のためにこんな技をなし、あんな技をなし、こんなことをしてきた、なのになんで私は今こんな目に遭っているのか。神様、あなたいろんなことをおっしゃったけど信用できませんって、そうして神様に対しての罪を犯してしまうわけです。二つ目の誘惑をご一緒に見ていきましょう。五節のところからです。七節まで出てきます。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。二つ目の誘惑というのは、今度は神様の御言葉への不信なんです。神様の御言葉への不信を持たせようとしたんです。六節を見たときに、再びイエス様の心に慢心を抱かせようとサタンが試みていることを見ます。あなたは神の子なんだから。あなたは本当の救世主なんだから。そのように語った後、この6節の後半で、サタンがしようとしたことは、イエス様の心に神の言葉への疑いを抱かせようと試みていくんです。心に慢心を抱かせようとした後、今度はイエス様の心に神の言葉への疑いを抱かせようとするんです。サタンはイエス様が一回目の誘惑の時に御言葉を持ってその誘惑を退けられたゆえに、今度はサタンも御言葉を使いますでしょ。この六節の中に出てくる神は御使いたちに命じてっていうのは、下の欄外にも出てきますように、詩編の91の11と12をサタンは引用してるんです。ね。旧約聖書の917ページのところです。ところがここに見事なサタンの惑わしがあります。 どんなふうにサタンがこの御言葉を使って、神様のお言葉を使って惑わしたか。いいです。一つ目はね、神様のお言葉を私的に解釈しようとするんです。自分勝手な解釈を施そうとするんです。というのは、この詩編の91編の11節と12節をよく見てみますと、ちょっと皆さんは6節の御言葉、4章の6節の御言葉を見ておいてください。いいです。こんな風に91編、詩編91編の11節12節で言うんです。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにするって。なんか抜けてましたでしょ？詩編の91編の11節の中に、すべての道でと記されているのをサタンは省くんです。そして彼は何て言ったか、あなたのために御使いたちに命じてあなたを守るようにされるって言ったんです。つまりね、詩編の91編で神様がお教えになったことっていうのは、神の前に正しく歩むものを神様は守るんだということを教えたんです。それが詩編の91編で御言葉が教えていることなんです。ところがサタンがその御言葉を巧みに使うことで、自分のメッセージを伝えようとした。そのメッセージはどんなメッセージかっていうと、神様は何をしても、あなたが何をしても守ってくれるんだっていうメッセージだったんです。だから全ての道でというふうに言わなかったんです。ここで彼が言いましたでしょ。神殿の頂に立たせて、ここから飛び降りてみなさいって。絶対死ぬことないからって。天使たちが支えてくれるからって。一体その場所がどこであったのかは分かりません。歴史学者たちはおそらく神殿のその南東部にある部分、ちょうどケドロの谷に面したところ、135メートルぐらいの高さがあったと言われています。ここから飛び降りてごらんって。絶対に死ぬことがないからって。だってそのように御言葉が記してるじゃないかって。御言葉を私的に解釈したこのサタンは、神様のメッセージではなくて、自分のメッセージをその御言葉を使ってイエスに語りました。その後何をしようとしたかっていうとね、サタンの惑わしは二つ目に、御言葉を試してみないと信じないようにイエスをしようとするんです。イエス、御言葉を試してみないと信じないものにイエスをしようとしたんです。試してみて自分が納得しないと信じない。つまりここでサタンは、守ると書いてあるんだから本当にそうかどうか下に身を投げてみなさい。そして神の言われたことが本当かどうか、その結果わかるからって。非常に大変なことをサタンはイエスに対してなそうとしたんです。お言葉だけでは不十分で、自分で確かめてみないと。確かな証拠がなければ信じないように。そのようにサタンはイエスに働いたわけです。イエス様のお答えが7節のところに出てきます。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。これも新命記の御言葉を引用されました。新命記の6章の16節の御言葉を引用しています。旧約聖書の289ページのところ。でそこには、あなた方がマサで試みたように、あなた方の神主を試みてはならないというふうに書いています。マサというところでイスラエルの人々が神様を試みた。そのようなことをしてはならないということが、イエス様が引用なさった新命記の6章の16節のところに記されているわけです。じゃあ一体マサで何が起こったのか、マサとは一体どこの話なのか、それを知るためには実際にそこで起こった出来事を旧約聖書の中で見てみることです。出エジプト記の17章のところにその話が出てくるわけです。出エジプト記の17章の一節のところからその話が出てまいります。旧約聖書の115ページのところ、そこにどんな話が記されているのか。イスラエルの全会衆が真の荒野から旅立ってレフィディムに宿営をした時でした。そこには水がなかったんです。 そこで民はモーセと争って私たちに飲む水をくださいと言った。その時にモーセがこう言うんです。出エジプト記の17章の今2節の御言葉です。あなた方はなぜ私と争うのですか、なぜ主を試みるのですかと言ったんです。なぜ主を試みるのかって。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を乾きで死なせるためですか。そこでモーセが何をしたかというと、主の前に祈るんです。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で撃ち殺そうとしています。そこで神様がモーセに対して、ホレブの岩の上で私はあなたの前に立とうと、あなたがその岩を打つと岩から水が出る、民はそれを飲もうって。そしてモーセはその通りイスラエルの長老たちの前で行ったんです。そこでそのところをマサ、またはメリバと呼んだと記されています。それはイスラエル人が争ったからであり、その後です。また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである、ね、主が私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたとなんです。イスラエルの民は主を試みたんです。つまり彼らがしたことっていうのは、神様の言われたことが真実かどうかはその結果を見てみなければ信じないとする、そういう態度の話です。これだって神様が常に共にいるっていうことは彼らは聞いてきたし、教えられてきたし、実際にそれを見てきたんです。でも彼らは言うんです。今私たちは水が欲しいと。で、水を神様がくれたら神が私たちと共にいるっていうことを信じるけども、くれなければ神が私たちと共にいるなんてことを信じないっていう、こういう態度だったんです。このような罪を彼らは神に対して犯すわけです。私たちも気をつけていないとそういったことをしてしまいがちです。例えばお祈りを我々が神の前に捧げます。そしてその祈りが答えられたら、神様は私のことを愛してくれているということを信じましょう。でもそうでなければ私は信じない。私が望んでいることを神様してくれたら、その時私は神様の約束が本当であることを信じます。つまりね、皆さん、これは不信仰の罪なんです。神様がおっしゃったそのお言葉を聞くだけでは不十分なんです。技を成してくれなければ信じない。だから神様を試すんです。例えば私たちが電化製品を買いに行くときに、これほんまに動くかなどうかっていうのを試してみるのは信用しないからでしょ。本当に信用してたら試す必要なんか別にないわけです。映りますよって言ったら映るって信じるんです。でもほんまかいなと思ってたら一遍試しにつけようとする。つまり我々が試すっていうのは言われたことを本当に 100% 信用しないからです。確認しなきゃいけないんです。そういう態度なんです。神様に対して、神様がおっしゃったことに対して試してみなきゃ私は信じません。あなたがおっしゃっていることが本当なのかどうか私は試してみなければ。いつの間にか皆さんね、自分自身を神様よりも上に置くんです。私たちが神様のおっしゃったことを審査するものになってんです。本当なのかどうかって。神様が証拠を示してくれたら、求めた奇跡を行ってくれたら信じます。この態度が問題ね、問題なんです、ね、だからイエス様がおっしゃったことは、主を試みてはならないって、主を試しちゃいけないって、主がおっしゃったことはその通りなんだから、神様のおっしゃったことをそのまま受け入れるようにと、そのことをこの二つ目の誘惑を通してその教えになった三つ目の誘惑です。八節から十節のところにそれが出てきます。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうって。 三つ目のサタンの誘惑。神の真実への不信。そして、神様の御言葉への不信。三つ目は、神様の御心への不信を与えようとしたんです。神の御心への不信です。悪魔がしたことは非常に高い山にイエス様を連れてって、そしてこの世のすべての国々とその映画を見せたって、ね。そしてイエス様に対しておっしゃったのは、これを今あなたに全部差し上げましょうと言ったんです。この世のすべてのものがイエス・キリストの支配下のもとになるということはイエス様ご自身も知っていることです。確かにそのことは詩編の2編の中で教えられています。詩編の2編を見たときに、その救世主にすべてのものが与えられることが約束されているんです。じゃあここでサタンが何を言いたかったのか。ね、その神様の計画、その神様の御心よりも、もっといい考えがありますと。どうせあなたがそれを自分のものにされるんでしょう。だったら、私がそれを今あなたに差し上げましょうって。前回も見たようにこの世を支配しているのはサタンです。サタンがこのすべてのもの、今あなたがご覧になってらっしゃるもの、この世界のすべてのものを今たった今あなたに与えます。そしたら苦しむことないですよって、恥ずかしめを受けることないですよって、十字架にかかることないですよって、ね、どうせあなたに約束されてる、そのすべてのものをたった今あなたに与えましょう。それがサタンの提案だったんです。ただしそこに条件がついてましたでしょ ?9 節に。私にひれ伏するならば、私を崇拝するならば、これがサタンがすべてのものに望んでいることです。サタンは自分が神として君臨したい。すべてのものから神としての崇拝を受けたい。そしてそのことを今度イエスに、唯一、そのことをしていない人物に対して言うわけです。あなたが私を拝むなら、私はあなたが後に与えられると約束されているものをたった今与えますから。つまりここでサタンがしていることっていうのはね、神様の御心、神様のご計画よりももっと素晴らしい計画がありますよ。もっと素晴らしい選択肢がありますよって、ね。イエス様が十字架におかかりになっていかれるときのその苦しみというのは、我々はこの福音書を読むときに明確にわかるじゃないですか。死が近づいてきた、そのことをご存知だったイエス様は、本当にそのことで苦しまれた。それは私たちのために身代わりになることが嫌だったんじゃないです。父なる神様と引き裂かれること、父なる神様の前に逆らうこと、罪あるものとなること、そのことをイエス様は拒まれたわけです。徹底して神の前に正しくあろうとされた方。我々の罪を負って身代わりに十字架で死んでくださる。罪ある者としてあの方は、イエス様は十字架で死んでくださった。それがイエス様にとって大きな苦痛でした。サタンはイエス様に対して、ね、そういったこと通らなくても済むって。その時にイエス様がおっしゃったこと、イエスは言われた実節、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよと書いてある。これも申命記の6章の13節の御言葉をイエス様は引用なさってこのようにお話になったわけです。イエス様がおっしゃったこと、それはどんなことがあっても、どんなことが自分に待っていようと、それがどんな苦しみであろうと、問題であろうと、私は完全なる神の御心に従っていくというのがイエス様がお話になったことです。私たちもね、皆さん、さまざまな問題とか苦しみとか、間違いなくそういったものは私たちに 訪れてきます。そういったものを我々経験していきます。繰り返し我々がもう見てきているように、誰でも主にあって経験に生きようとするなら、その人は迫害を受けるんです。で、そういうことを我々が考え始めると、私たちが思うのは、できるだけそういったものから離れて生活をしたい。そういう苦しみとか迫害のない生活を我々は望みたい。で、そうするとね、我々がしようとすることは妥協です。神の御心に従っていくよりも、ちょっと妥協して、ちょっと楽な生き方、ちょっと問題の少ない生き方、そういうものを選択したいという誘惑を我々は経験するわけです。イエス様ご自身の生き方を見たときに、イエス様は、自分の苦しみを見て、だから妥協しようとしたんじゃなかった。どんなことがあろうとしても、完全なる神様の御心こそが最善であることを知っておられたゆえに、その神の御心に従っていこうとした。その生き方なんです、皆さん。その生き方をイエス様がされてたし、この後もされるわ。そのことをイエス様はここで告白なさったときに、11節、すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、見つかりたちが近づいてきて、使えたって。完全にイエス様はこの悪魔の誘惑に対して勝利なさったんです。で、この勝利を通して、イエス・キリストが誰であるかを明らかにした。イエスが誠に救い主であること、唯一誠の救い主であることを明らかにしたんです。なぜか、サタンが望んだことは、イエス・キリストに罪を犯させることによって、救い主としての働きができないようにしようとしたんです。だって罪ある者は救い主になれない。だから何とかイエスに罪を犯させることによって、これからイエスがなそうとしている人類の罪のための贖いをできなくしようとするわけです。だから必死に誘惑したんです。しかしイエス・キリストは、この誘惑に完全に打ち勝つことによって、ご自身が誠に神が送ってくださった唯一の救い主であることを明らかにしたんです。このマタイの福音書の3章の17節のところ、皆さん開けていらっしゃるそのページの17節のところで、イエス様がバプテスマをお受けになった時の様子が記されています。天からこう告げる声が聞こえた。イエス様がバプテスマをお受けになった時に、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって。イエスがバプテスマをお受けになった時に、父なる神がそれを見て、そしてそのイエス様に対しておっしゃったことは、これは私の愛する子だ。私はこれを喜ぶって。なんで神様が、父なる神がイエスを見て喜ばれたのか。それはこのイエス・キリストが神の前に全ての手において完全だったからです。罪がなかったからです。完全なものだったからそれを見て神様は喜ばれた。そしてそのことをこの誘惑に完全に打ち勝つことによって明らかにされたんです、再び。イエス・キリストは誠の救世主であり、まさに神の子であられるお方です。この誘惑に対する勝利がそのことを明らかにしてくれた。コリント第一の手紙の15章のところにね、最初のアダムと最後のアダムなんてパウロが使ってるんです。コリント第一の手紙の15章の45節のところに、聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりましたなんて。何のことやろうと。最初のアダムは神様によって作られ、命を得、そっから全ての人が生まれ出てきたんです。ところが最後のアダム、この人はその肉体の命ではなくて、生かす御霊、つまり私たちに本当のその霊的な命、永遠に天で過ごすことのできる命を与えることがおできになる方だった。なぜかって言いますとね、皆さんね、最初のアダムはこのサタンから誘惑を受けたときに、その誘惑に敗北したんです。そして罪を犯したんです。ところが最後のアダムであるイエスは、同じようにサタンから誘惑を受けたのにも、受けたわけですが、その誘惑に対して完全に勝利し、主に従い続けた。だからこの最後のアダムが、私たちに肉の命じゃない、この神様と永遠を過ごすことのできる、天国で永遠を過ごすことのできる、その霊の命を 永遠の命を与えることのおできになる方であると、そのようにパウロが教えたわけです。イエス様が経験なさった3つの誘惑、それを今我々は見てまいりました。確かにこういう誘惑に対してイエス様が完全と勝利なさった、それを見るときにイエス様だからできた、私たちには到底そんなことは、我々がしっかり覚えなきゃいけないことはね、皆さん、イエス様がどんなふうに勝利していかれたか、来週とそして再来週、我々はもう一度再びこういった悪に対して罪に対してどういうふうに勝利していくのかということを学んでいきます。それは我々にとってとっても大切なところだからです。でもこのイエス様の今日のこの悪に対して打ち勝たれたこの様子を見ていくときに、何が我々に勝利をもたらすかっていうのは明らかでしょ。神様のお言葉です。この聖書の御言葉です。これが私たちに勝利を与える。イエス様がそうであったように、そのことを私たちに教えてくれる。だから我々にとって必要なことはしっかりと御言葉に立つことです。さまざまな誘惑の中にあって、神が何とおっしゃっているのか、それをしっかりと見て、それに従っていくことです。ちょうどイエス様がそうであったように。この三つの誘惑、これに関して、新約聖書のヨハネが、見事にそのことを我々に教えるんです。ヨハネ第一の手紙を、新約聖書427ページのところをお分けいただけますでしょうか。イエス様が経験されたこの三つの誘惑に関して、ヨハネが実は同じことを、違った言葉でもって、話しているところが、ヨハネ第一の手紙の2章、16節のところに出てくるんです。427ページ、新約聖書です。そこにこう記されています。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から出たものではなく、この世から出たものだからです。このように記されています。三つの罪が記されていましたでしょ。一つ目は肉の欲だって。二つ目は目の欲である。そして三つ目は暮らし向きの自慢なんだって。三つ出てきました。実はこれは全部イエス様が経験なさったことです。まず一つ目、肉の欲と記されている。つまりこれは自分の必要を神様から離れて自分の手で満たそうとすることです。欲しいものを欲しい時に手に入れたい。それをすることがなければ自分は満足できないとする。こういう生き方です。さっきイエス様の誘惑のところ出てきたじゃないですか。空腹を覚えた時にその自分の必要を神様に頼ってではなくて自分の力で得ようとする。これが自分に必要なんだから、これ自分に大切なんだから、自分が欲しいんだから、神様がくれないんだったら自分の力で。二つ目に目の欲と記されています。確かにこれはイエス様が高い山に連れて行かれて全世界のその映画を見せられたときにイエス様が経験なさったこと、つまり目の欲、神様の御心よりもよく見えるものがあるんです。神の御心に従っていくよりもこっちの方がいいんじゃないかって、そんな完璧に従わなくたってこういう生き方の方がより自分に喜びや幸せをもたらすんじゃないかって、妥協の生き方です。そういう誘惑というのを我々は経験するということ。そして三つ目に暮らし向きの自慢ってあります。慢心が心を支配してしまうときに、自分や自分自身の持ち物を誇り始めるんです。バークレーはこの暮らし向きの自慢に関してこう言います。自分の欲求で物事を判断し、法外な見栄を張り、実際以上に自己を大きく仕立て上げようとする、ほら吹きであるって。本当の自分以上のものに見せようとする、自分を誇り始める、 自分の持ち物を誇り始める。そうすると神様がなさったこと、神様がおっしゃったことに対しても試してみなければ信じませんって、そのような傲慢なものになってしまう。イエス様が経験なさったその大きな誘惑、ヨハネはそれがこの世の中にあって我々一人一人も経験するものである、だから気をつけるようにって。今日私たちがこのイエス様の王権になったサタンの誘惑というものを見てきた、そのわけはこういう形でサタンは私たちのうちにも働いてきます、ね、神様に対しての不信感を植え付けようとするんです。神様に頼らないようにしようとするんです。神の御心に従わないようにしようとするんです。だから私たちは神様の御言葉にしっかりと立つことが必要なんです。感謝のことにね、皆さんね、私たちがいかに弱いかということを神様はご存知です。大きな励ましの御言葉が確かにいくつかありますけれども、その中の一つ、ヘブル人の手紙の中にこんなふうに御言葉が教えている箇所があります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんって。4章の15節のところに、ね。我々の大祭司、イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない。ちゃんと同情して分かってくれるって言うんです。我々がいかに弱いか。そして、その誘惑がどんなに強いかということ、大きいかということをイエス様は分かるんだって言うんです。なぜか、この御言葉はこう言います。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように、試みに遭われたからです。私たちのために祈ってくださっている方、私たちのために取りなしてくださっている方、この大祭司イエス様は、私たちが日々経験する様々なその試みに、その全ての試みにもう経験済みだって、ご自分も経験されたって。違うところは一つ、罪を犯すことがなかったって。でもその誘惑の大きさ、大変さっていうのはちゃんと分かってる。そのイエス様が私たちのために祈り、私たちを支え続けてくれるんです。だから私たちは、その誘惑が私たちを惑わして、神様に対する信頼を失わさせようとするときに、我々はこの死の前に立つことです。主よ、この大きな誘惑がやってきましたと。助けてくださいと。どうぞ私をその誘惑から守ってくださいと。そして、我々はこの神様のお言葉にしっかり立つことです。神がこのことで何を望んでいらっしゃるのか、それを成していくときに、我々はイエス様がそうであったようにこの悪魔に対して打ち勝つことができると教えてくれているわけです。どうぞそのような歩みを持って、自らをしっかりと守り、そして神様の後をついて歩んでまいりましょう。父なる神様、今日も私たちはこうしてご一緒に御言葉を学ぶ機会が与えられて感謝をいたします。サタンは必死になって食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っていると、ペテロが教えてくれたように、まさにそのように彼はクリスチャンたちを弱らせ、真理から外れあなたを信頼しないようにと働き続けています。どうぞ我々一人一人、この一週間の歩みもあなたの助けを必要としておりますから、どうぞ私たちを助けてくださり、そして私たちもあなたに全てを委ねて歩むだけでなく、しっかりと御言葉に立ってあなたの前に正しいことを成していくことができるように、どうぞ助けてください。私たちのすべてのことを分かってくださる、そんな大祭司がいてくださることを心から感謝します。そしてもうすでにこの悪魔に打ち勝たれたあなたが私たちの神であり羊飼いであることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの一週間もあなたが愛する一人一人を悪より守り、あなたの栄光を表す器として 用い続けてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。